愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は教育学生支援機構教育企画室特任助教山中明先生にご出演いただき、今年4月からの進学部や先生の経歴などを伺います。
山中先生、一般入試の出願もうちょうど今受付中ですけれども、はい、もうすぐ2月3日までですので、また締め切りが迫ってきましたね。
はい、そうですね。
も
う
大変新しい学部もできて、はい、新しい愛媛大学注目されていると思うんですけれども、はい、いかがですか？
そうですね、久しぶりの愛媛大学の開祖ということで、はい、注目が高いので、またさらに今年のそれから来年度の看板として、はい、社会競争学部というものがあるので、そこにぜひとも愛媛を元気にしたいと思うような学生さんがどんどん来ていただけたらと思ってます。
本当ですね。
はいはい。
そして山中先生はその新学部となります社会競争学部で地域資源マネジメント学科の中のスポーツ健康マネジメントコースをご担当になるということで。
はい、そうです。は
い、新しい学部、新しい学科、新しいコース、先生もやりがいが終わりなんじゃないですか？はい、
そうですね、もう私にとっても初めての経験ばっかりですけども、はい、もうゼロからいろんなことをこう作っていけるという経験というのはもう非常に楽しいですね。
はい。その社会競争学部の中の地域資源マネジメント学科なんですが、これはどういった学科になりますでしょうか？
まあ、名前にあるように地域資源ということで、はい、農産漁村、それとか文化、あと観光とかスポーツなど、そういうものを地域資源として活用して地域を元気にするし、でさらにそれを地域でどんどん続けていくようなことがきっかけとしてできるような学科ですね。
愛媛大学は地域とともにということを大切にしているので、はい、本当にぴったりの学科ですよね。
はい、そうですね。
そしてその地域資源マネジメント学科の中には農産漁村マネジメントコース、文化資源マネジメントコース、はい、そして山中先生がご担当になるスポーツ健康マネジメントコースとありますが、はい、このスポーツ健康マネジメントコース、ここではどういったことを？
はい、スポーツっていう名前もある通り、はい、スポーツをツールにして実際地域を元気にしていくと、うん、その中で言えば健康とか競技とか、はい、さらには教育とか、そういう今いろいろ行政的に分かれてるんですけども、そういうものをひっくるめて地域の資源としてスポーツが活躍できるようなところでやっていけないかなと思ってます。
小さなお子さんからその高齢者の方、また障害を持っていらっしゃる方、はい、自治体ですとか NPO 法人など様々な人や地域での幅広い活動を通じて、そのスポーツの実践的指導力も身につけてもらおうということですね。
はいはい、
またサーバントリーダーシップを身につけるとありますが、はい、このサーバントリーダーシップというのはなかなか耳なじみのない言葉ですけれども。
そうですね。
はい。
はい。もちろんこれはサーバントリーダーシップっていうのは、リーダーシップの今までにあるようなその指示をするとか、はい、命令を出すとか、そういうような形ではなくて、まあ、いろんな専門性を持った人のその力を引き出しながら、地域の課題とか、あとはいろんな問題に対して集団をこう導いていくというような形のリーダーシップのことをサーバントリーダーシップと言ってますね。
山中先生ご自身もこれまでの経験を生かして学生さんたちにこう伝えていけるものがたくさんおありなんじゃないですか？
そうですね、まあ、私はサッカーを小学校3年生からやってますので、まあ、その経験などをこう活用させていただいて、学生たちにスポーツっていう入り口から地域貢献っていうようなところに進んでいくためにはどうしたらいいのかというところがつながっていければいいなと思いながら関わりたいと思ってます。
サッカー一筋ですか？
そうですね、はい、
すごい。もう よそ見もせずに？
いや、よそ見するほど打ち込んではなかったです。は
い、小学校3年生の時にサッカーを始めて、はい、中高大、
そうですね、
はあ、
はい、
ポジションがゴールキーパーで。
そうですね、南海放送さんが放送する高校サッカーを見て、
はい、
あ、素晴らしい試合の中でキーパーが活躍するのをまた見て、あ、キーパーっていいなと思って、はい、それでやりたいと思いました。はい、
ゴールキーパーの役目ってきっと他の10人とは違う役目だと思うんですけれども、はい、適性っていうのはどういったものなんでしょうか？
まあ、僕が適 揮してたかどうかっていうとちょっとわからないんですけども、はい、まあ、活躍する場面っていうと、
はい、
あのシュートを止める場面っていうと、うん、でもフォワードはシュートを決める場面じゃないですか、
はい、
でフォワードは点を決めるとみんな喜んでもらう時間が取られるんですけど、キーパーは 止めたとしても、はい、みんながこう喜ぶ時間がない
ですね、ないですね、
はい、なので、まあ、そういうことも耐えていけるというようなメンタルは必要かなと思いますね、はい、
確かに。でもそこであのサーバントリーダーじゃないですけれども、
はい、
ゴールキーパーの役目というか、はい、ができる人とまたフォワードの役目、いろいろなものがこうスポーツというのはやはりそういったものを感じ取れるものでもありますよね、は
い、もちろんそうですね。キーパーという立場から見ると止めて自分が目立つことを考えてしまうとそれだけ攻められてるということなので、うん、そういう状況を作らないようにするために自分以外の10人の人にどう力を出してもらうかというような考え方がやはりサーバントリーダーシップに、まあ、近いのかなと思ってます、
うん、今のお話を聞いておりますと、もうサッカーが好きでそして大学まで出て今のご職業についているのかと思いきや、
そうですね
違うんですよね。
はい、僕も大学までしかプレイヤーができるようなレベルではなかったので、大学出たらその J リーグとかありますけど、そういうところではなくて、はい、もう教員になると。で最初赴任したところが3年間小学校でしたので、はい、そこではもう全くサッカーとは縁が切れて、
うんうんうん、
でも3年後ぐらいにですね、
はい、
J リーグが立ち上がって、あのサッカー熱がこう、あの立ち上がった時に、
はい、
中学校に転勤になりましたね。
転勤になって、
はい、そうですね、
わお、
まあ、地元の中学校で教員として顧問としてやる機会を得たと、
はい
はい、で最初の部活だと部員が73人です
、はい、何チームできるやら。
いやもう本当恐ろしいですね今考えても、
ねえ、はい、でもやはりあの中学校ですと、はい、いろいろまあ部活でもその時間の制限があったり、はい、いろいろな制限がある中で、
はい、
また先生一つこう自分の道を変えてこられたっていう、
はい、そうですね、まあやりたいことはそんなに変わってないんですけど、まあ、サッカーの中の方が自分のこうやりたいことがよりできるんじゃないかと、
はい、
であとはまあ一回しか人生がないので、うん、まあ、そこでじゃあ教員を辞めて、まあ、サッカーをこう指導することで生きていけないかと思って退職してサンフレッチェのコーチになったということです、はい、
それが先生あれですか、はい、30代ぐらいですか。
そうです、31ぐらいですね。はい、
その時にこうコーチを受け入れてくれる、はい、あの場所があったっていうのも素晴らしいですね。
そうですね、まあ、就職とかあと仕事っていうのは、
はい、
タイミングとやっぱ人の縁だと思うんですけど、まあ、人の縁とタイミングがあったところがサンフレッチェ広島だったというところだと思います。
もうプロでしょ。
プロですね。サンフレッチェ広島のトップチームもあるんですけど、はい、アカデミーっていうその育成組織の、はい、ゴールキーパーコーチですね。
うわーすごい、はい、で愛媛 FC でもプロのサッカーコーチとしてコーチングをしてらっしゃった、
はい、そうですね。ちょうどあの愛媛 FC がその後 J リーグに、
はい、
あの参入したので、まあ、その時はあのトップチームのコーチでどうかという話をいただいて、私にとってもすごいキャリアを積む職なのでやりたいと思って愛媛 FC に移ってきたと、はい、
いやもちろんその好きだけではできないので、はい、もう山中先生はその間にもその日本サッカー協会の JFA の公認 A 級コーチをお取りになったり、はい、JFA の公認のゴールキーパー A 級コーチのライセンスもお取りになったり、
はい、はい、 まあ、それはあの多分自分が好きなことをやる上で自分を高めるために何ができるかというようなことの中でそういうことをやってきたというそれだけのことですね。
そのご自分を高める中の一つだと思うんですが、はい、その愛媛 FC のコーチ時代2011年には北マリアナ諸島に、
はい、
これもゴールキーパーのコーチとして短期で行っていらっしゃった、
はい、
あの北マリアナ諸島もあの耳なじみはないんですけど、はい、大体サイパンがあるあたりですか。
はい、リゾートです、はい、人もやっぱあの気分的にリゾートなんですよ、はい、そういう中でこうサッカーができるというのは、うん、僕にとってすごく非常にいい経験でしたね、はい、
また言葉の壁があったとしてもスポーツを通すと通じる部分というのは大きかったんじゃないですか。
はい、もうそこはあの自分の中でもスポーツやりながらすごく感じてたところで、
はい、
実際それが本当なのかどうかっていうのをあの確かめる、
はい、
で自分が指導したことが本当にこうそこの島の お子さんたちにとって良くなってるのかと確かめる機会にもなったんです、はい、
ちょうどその派遣された時の目的というのが、はい、東アジアのアンダー15、うん、
はいはい、
の大会に向けてという時期だったんですね、
はい、そうですね、はい、もう初めての北マリアナの FA が、
はい、
協会が初めて一勝をしたのがこの大会なんですよ、でその過程に関われたっていうことで、はい、すごくこう今でもよく受け入れてくれますし、まあ、すごく思い出にもなってます。
わ、
はい、
歴史を刻んできましたね先生、
本当良かったです。
その活動を通して、その海外での活動もあると思うんですけど、はい、どういったことをこう得てこられました？
まあ、日本人は得てしてそのちゃんと英語を喋らなきゃいけないとかっていう思いがあって、はい、まあ、言葉の壁を感じると思うんですけど、うん、実際その英語で言葉を喋ってる人たちがどう感じてるかっていうと、その言葉は正しい英語じゃないかもしれないですけど、それを伝えようとしてる姿がすごいもうキュートなんだと、はい、まあ、ある意味紳士なんだと、
はい、
まあ、そういうところがまずあったらいろんなことが前に進んでいくし、はい、人とコミュニケーション取れるっていうことが非常に僕の中では学びになってました、はい、
そしてまあスポーツをやるにしても、まあ国際大会に出るにしても、
はい、
もちろんチームですし、
はい、
周りの方のサポートとか、はい、そういったことも海外でもご覧になってきたんじゃないですか？
そうですね、もう本当今は日本代表とかっていうといろんなスポンサーがついてますけど、はい、うん、北マリアナはなかなかそのスポンサーも十分でない、そこでいろんなこう保護者の方とか地域 の、 お金持ちの方とかが北マリアのためにっていうことで必死にこういろいろサポートをしてくれるんですね、まあ、そういう姿を見たときに、まあ、実際まあスポーツ本来やりたいと思う人が一生懸命やってるという姿があれば、もういろんな人がサポートしてくれるようにならないといけないんじゃないかというような、もう、まあ、スポーツのちょっと原点というか、そういうのは少し感じれることができました。
そういったことも、
はい、
新しい学部学科で学生たちに伝えて、はい、そうですね、もう生の声として体験として伝えていけそうですね、
はい、はい、そうですね、本当伝わってもらったらいいと思ってます、うん、
次回はですね、
はい、
社会競争学部地域資源マネジメント学科スポーツ健康マネジメントコースについてもっと詳しくお話を伺っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も教育学生支援機構教育企画室特任助教山中明先生にお話を伺います。お楽しみに。